こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは痛風。自治医科大学附属埼玉医療センターリュウマチ膠原病科教授の寺井千尋先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、痛風の治療に使うお薬なんですがどのようなお薬があるんでしょうか。
はい、痛風の治療には発作を起こしている時の治療と、はい、それから尿酸値を下げる治療の2つに、まあ、分かれるわけですね。はい、でそれぞれ使う薬は違います。はい、でまず最初に、まあ、発作時の治療から話をしますと、まあ、痛風発作は関節炎ですので、うん、その時は炎症を抑える薬、ステロイドとかあるいは非ステロイド系の抗炎症薬、うん、いわゆる痛み止めですね、そういった薬を使います。はい、ただこれはあの発作がピークに達しているような炎症の強い時は抗炎症剤かステロイドそのものを使うしかありませんけど、発作の初期によく効くのがコリシンという痛風発作の特効薬です。
はい、
でこれはまあ前にも話したようにイヌサフランという植物の根っこの成分から抽出されたものです。
このコルヒチンという薬なんですがどのようにして痛風に効いていくんでしょうか。
はい、尿酸塩の結晶が関節の滑膜に沈着していても安定して存在していれば痛風発作は起きないんですよね。
はい、
でそれが何かの刺激で関節液の中に結晶が剥がれ落ちたりあるいは関節液の中に新たに結晶が出現するとそれを異物、まあ、体にとって有害なものと間違えた、うん、あのマクロファージという白血球が結晶を食べる鈍食するんですね。はい、うん、でさらに仲間の好中球という白血球を呼ぶためにいろいろな炎症性の物質を出すことで痛風発作が始まります。
はい、
ということはあの白血球が尿酸の結晶を手辺に集まってこなければ痛風発作は起きないわけです。
うん、
でコルヒチンはまさにその好中球が集まってくるのを妨害する阻害する作用があります。
へ、
まあ、簡単に言うとマクロファージが尿酸の結晶を取り込んで、はい、いろいろな分子が作用して IL-1 というサイトカイン、まあ、情報伝達物質を作って放出するんですね。
はい、
でその IL-1 が刺激となって好中球を呼び寄せて、うん、痛風発作が進行していきます。
はい、
でコルシチンというのはマクロファージが尿酸の結晶を取り込んでこいつは悪者だから好中球を産んできてもっと食べてもらおうという情報を出すプロセスを抑えてくれるんです。
うん、
からもう一つはですね、好中球が関節に移動してくるのに遊走って言いまして血管内から関節内に移動してきます。
はい、
でこういう細胞が動くのにやっぱり細胞内のいろんな物質があるんですけどやっぱりその機能もコルシチンはブロックする作用を持っています。
へ、
でこのようにIL-1 の酸性を抑えてで好中球が集まってくるのを抑えることでコルシチンは痛風発作を抑えるわけです。ただあのコルシチンは消炎鎮痛作用はないんですね。ですから痛風の人はあの関節炎を起こす前に少しピリピリチクチクといって違和感予感を感じることが多いのですけど、
はい、
この段階だとコルシチンが非常によく効きます。
あ、そうなんですか。
でこの段階で内服すれば、まあ、発作に至らずに発作を頓挫させることができます。
はい、
ただもうその時期を過ぎてどんどん好中球が集まってきてあの炎症が増強されていよいよ腫れ上がってしまった時期には、まあ、コルシチンはあまり効きません。
うん、
でそういう段階ではやはり非ステロイド系の抗炎症薬とかステロイドを使うしかありません。
うん、あの尿酸値を下げる治療ではどんなお薬を使うんですか。
はい、あの尿酸を下げる尿酸降下薬にも大きく分けて2種類あります。
はい、
1つはまあ尿酸の合成を阻害する薬ですね。でプリン体というのは核酸の最終代謝産物と言いましたけどその前の段階から尿酸に代謝されるときに働く酵素をあの阻害することで尿酸の合成を抑えます。
はい、
それからもう一つの尿酸値を下げる薬が、まあ、尿酸排泄促進薬という薬です。
はい、
で尿酸は腎臓の糸球体からろ過されて、まあ、尿の中に排泄されるんですね。
はい、
ただ一部は尿細管から血液中に再吸収されて、まあ、リサイクルされます。
はい、
多分これはあの尿酸が体にとって重要な役割を何か持ってるからだろうと思います。でその時に重要なのがトランスポーターという再吸収の取り込み口です。
はい、
でそのトランスポーターをブロックすることで尿酸の再吸収を阻害して尿中に尿酸をたくさん出そうというのが、まあ、尿酸排泄促進薬という薬です。
はい、
あの実は尿細管の中には尿酸に関係するトランスポーターがいくつもあります。
あ、そうなんですか。
で今世界中でいろんな病気にですね、
はい、
どんな遺伝子が関係しているかっていう研究が行われていますけど、
はい、
やっぱり尿酸値に影響する遺伝子を調べてみると実は尿酸の合成に関係する遺伝子は一つも引っかからなくって、うん、ほとんどがこの尿酸の排泄に関係する遺伝子トランスポーターの遺伝子異常が関係しているってことが分かってきました。
へ
で、まあ、トランスポーターの異常で尿酸の再吸収が亢進したり、はい、あるいは排泄が低下することで尿中への排泄が低下するために血液中の尿酸値が高くなります。で、まあ、そういうトランスポーターの異常は、まあ、遺伝するので、
はい、
そういう遺伝子の異常のいくつもの組み合わせを持っている人ほど、まあ、尿酸が高くなりやすいということです、
うん、
ですから痛風の人は家族にも痛風患者が多いということになります。
なるほど。
で、まあ、こういう遺伝的素因に環境要因が加わって、まあ、高尿酸血症や痛風が発症してくるわけです。
先生、お薬がいろいろあるのはよくわかりましたがこのお薬の使い分けっていうのはどのようにするんでしょうか。
はい、まあ、尿酸値が高くなっている人の中には、まあ、今言ったように尿酸をたくさん作りすぎてしまっている、まあ、合成過剰型の方と、
はい、
まあ、尿中おしっこに尿酸が十分出ない排泄低下型っていうふうに分けられます、
はい、
で、まあ、両方合わせ持っている混合型の人もいますが、
うん、
今のところ原則としては合成過剰型の患者さんには合成阻害薬、
うん、
排泄低下型の患者さんには排泄促進薬を使いましょう、はい、ということになっています、うん、ただ排泄促進薬を使って尿中に尿酸がたくさん出てきますと今度はおしっこの中でも溶けにくいので今度は尿路結石を作りやすくなってしまいます。
なるほど。これまた詰まると痛いやつですよね。
そうです、
はい、
ですから排泄促進薬を使うときには尿をアルカリにしてあげる、
はい、
というのはアルカリにすると尿酸って尿中で非常に溶けやすくなるんですね。ですから尿のアルカリ化薬という薬を併用します、
うん、
まあ、しかしもともと尿路結石のある人とか腎機能が落ちている人には尿酸排泄促進剤は、まあ、腎臓をさらに悪化させる危険性があるので、はい、合成阻害薬を使うのが原則です。
そうですか、わかりました。ではこの続きはまた明日伺います。自治医科大学附属埼玉医療センターリウマチ膠原病科教授の寺市宏先生でした。